れども、共に主のもとにあって、主の御言葉を受け取って礼拝するものでありたいと思います。
愿主的灵时刻连接我们。
主の魂が私たちをいつでもつないでくださいますように。
今天这几节宝贵的经文是彼得教导我们如何对付异端的。
本日のこの聖書箇所は、ペテロが私たちにどのように異端に対す立ち向かっていく必要があるのかを教えているところです。
自从有了教会就有了异端，一直在侵扰教会。
教会があってそれ以降ずっと異端というのはありました。
我一直在讲异端跟我们现在流行的这个病毒蛮像的。
私はよく考えているのですが、この異端というのは今私たちの間で流行っているこのウイルスとはちょっと似通ったものではないのかなと思います。
病毒这个东西，无论是生物的病毒还是计算机的病毒，关键的是它是一段信息。
このウイルスっていうのは病気のウイルスにおいてもまたこうパソコンにおいてのウイルスでも同じだと思うんですよね。そこには情報が刻まれているということです。
有人会问我们病毒是什么个东西？严格说，病毒不是个东西。
ある人はウイルスっていうのは何ですかというふうに聞くかもしれませんけれども、厳密に言うとウイルスっていうのはものではないのです。
它就是那么一段 DNA、RNA， 就是一段信息而已。
そのウイルスっていうのは DNA であって RNA であって情報なのです。
不过这段信息是有害的信息，这段信息是可以自己复制传播的信息。
けれどもこの情報っていうのは有害なものであって、この情報っていうのは自ら複製して広がっていくことができる情報なのです。
从这个人传到那个人，在人的身体里复制去侵害人类。
この人からあの人に移っていて、また人体の中において複製されていくものなのです。
异端也是一样的。
異端も全く同じです。
传异端的人，他血肉身体跟我们都一样。
この異端を述べ伝える人っていうのは、この肉体的には私たちと全く同じなのです。
但是他信仰的是一段错误的信息，是有害的信息。
けれども、その人が持っている信仰っていうのは間違った情報の信仰であって有害なのです。
然后这个错误有害的信息也是四处流传，侵害教会。
この間違ったこの有害なウイルスっていうのはあらゆるところで広まって教会にダメージを与えていくのです。
生物的病毒要夺取我们肉身的生命。
病気のウイルスっていうのは私たちの命を奪っていきます。
異端的病毒是要夺取我们永恒的生命。
異端のウイルスっていうのは私たちの永遠の命を奪っていくのです。
其实比生物的病毒更可怕。
それはこう生きるこう病的なウイルスよりもはるかに恐ろしいものなのです。
彼得为什么写彼得后书？因为那个时候教会就在流行异端。
ペテロはなぜ ペテロの手紙第2を書いたのでしょうか。その時なぜかというとその時は教会ですごく異端が流行っていたからです。
那个异端否认我们的主将再临审判活人死人。
その時流行っていた異端というのは私たちの主イエスキリストが再臨されることを否定するものだったのです。
那个异端放任恩典的教导。
その異端というのは恵みの教えを批判するものだったのです。
他们以为只要我们信耶稣基督，我什么坏事都可以做，一样可以得救。
彼らは私がキリストを信じているなら、信仰を持っているのなら、私がどのような悪事を働いても依然として救われるだろうと思っていたのです。
只要今天快活就好，只要今天快快活活的就好。
今日楽しく生きることができればそれでいいのだというのです。
历史上异端很多都在传播，都在侵扰教会。
歴史的には多くの異端がありますけれども、その異端たちは本当に多く述べ伝えられて教会に入っていってますが、
真的是跟病毒很像。
本当にウイルスに似ていると思います。
我们看到在韩国异端和肉身的病毒居然结合在一起
了。私たちはついこの間韓国において異端的なウイルスと病気的なウイルスが混合してしまっているのを見ていますけれども。
他们真的好像。
この二つは本当に似ているのです。
彼得今天的教导里就教导了我们如何去跟异端征战。
ペテロの 今日の教えというのは、私たちがどのように異端に立ち向かっていく必要があるのかというのを教えています。
他告诉我们异端有两个特点。
彼は私たちに異端には2つの特徴があることを教えています。
一个是异端喜欢追随乖巧捏造的虚言。
一つには異端というのは、うまく考え出した作り話というふうに言っているのです。
他们在圣经之外有自己一套是乖巧捏造的虚言神话。
彼らは聖書以外にも自分たちでうまく考え出したような書物を持っているのです。
第二个、
二つ目に、
他们喜欢肆意解经。
彼らは詩的解釈をよくしていて好んでいたのです。
也就是断章取义的曲解圣经来为自己服务。
それは聖書を自分の都合のいいように切り取って解釈をするということです。
他们追随乖巧捏造的虚言，他们要肆意解经断章取义。
彼らはうまく考え出した作り話に従い、また詩的解釈で聖書を読んでいたのです。
这就是异端的特点。
これが異端の特徴です。
比如我们大家都听说过有摩门教。
皆さんはモルモン教というのを聞いたことがありますでしょうか。
摩门教的那些信徒，他们外在的行为、穿着打扮跟我们一模一样。
モルモン教の信徒のこう身なり格好というのは私たちとは何にも変わらないと思います。
也自称是基督徒。
彼らも同じようにしてキリスト教だというふうに言うのです。
但是他们的信仰是危险的信仰。
けれども彼らの信仰は本当に危ない信仰です。
他们其实就在信很多乖巧捏造的虚言。
彼らは変な嘘で積み固められたようなこう作り話を信じているのです。
摩门教到现在不过就不到200年的时间。
モルモン教は今日まで約200年ぐらいの歴史しかないのですが。
他们的教导很离奇的。他们的教导非常的离奇，很特别。
彼らの教えというのはとっても不思議であって特別なものなのです。
比如说，我们都知道以色列人被亡国之后，他们被掳走了到巴比伦等地。
私たちは皆イスラエルが滅ぼされた後にバビロン捕囚にあったことを知っていると思います。
摩门教的信仰是说那些犹太人、那些以色列人跑到了北美。
モルモン教ではこのように言うのです。その時のユダヤ人の人たちは北アメリカに移ったというふうに言うのです。
然后那些犹太人当中有好人有坏人。
そしてそのユダヤ人の中にはいい人と悪い人がいたというのです。
后来坏人把好人杀光了，就剩下一个好人。
後に悪い人が良い人を殺して、ついには良い人は一人しか残らなかったというのです。
这个好人要死之前留下了神的预言。
この良い人が死ぬ前に神様の御言葉を受け取ったというを残したというのです。
記在金板上。
それを金板の上に残したというのです。
等着他们摩门教的真正的教主叫约瑟夫的这个人去挖出那个金板来读。
いつの日かこのモルモン教の教祖であるジョセフ・スミスという人がこの銀板を見つけるのを待っていたのです。
那金板上的字是用什么文字？
この金板の上に記されている字っていうのは何語だったでしょうか？どんな文字でしょうか？
不是英语，也不是希伯来语。
英語でもヘブライ語でもないのです。
是埃及人的象形文字。
それはエジプトの象形文字でしょうか？
那个约瑟夫怎么读得懂埃及的象形文字呢？
ではヨセフはどのようにしてこのエジプトの象形文字を読むことができたのでしょうか？
天使给了他魔法眼镜，他一读就读懂。
神の使いが彼に魔法のメガネを与えて、彼はそれをつけることによって読むことができたのです。
然后把它翻译成英语。
そしてそれを英語に翻訳したというのです。
这就是我们都听说过的摩门经。
これが私たちが聞いたことあるモルモン書なのです。
这就叫做乖巧捏造的虚言。
これがいわゆるうまく作り出された話なのです。
几乎每个异端都有这么一套圣经以外的乖巧捏造的虚言。
どのような異端にもほとんど聖書以外にうまく作り出されたような聖典というのがあるのです。
包括在韩国传播病毒的那个异端，
それは 韓国においてウイルスを広げたあの異端も含まれるのです。
叫做新天地イエス教会。
新天地イエス教証の幕や聖殿ですかね。
他们也在圣经之外有一套自己乖巧捏造的虚言。
彼らも同じようにして聖書以外にうまく作り出された話による聖殿があったのです。
我们是三位一体的真神。
私たちは三位一体の誠なる神様を信じていますけれども。
我们信主耶稣基督会再来审判活人死人。
私たちは主イエスキリストが再びやって来られて裁きをされることを信じています。
新天地的教导很乖巧。
新天地はとてもこうおかしな教えをしていますが、
说神イエス基督升天之后拆下圣灵。耶稣基督升天之后拆下圣灵。
主イエスキリストが昇天された後に、
圣灵拆解下来、
聖霊を、与えられました。
他说那就是主的再临了。
それがもう主の臨在であるというのです。
而他们的教主、
そして彼らの教祖、
那位李先生、
そのイさんは、
好像再临的主一样是道成肉身的。
あたかも主と同じようにこう再臨された人となられた神様のようであるというふうに言うのです。
来拯救罪人。
この罪人たちを救いにやって来られたというのです。
和東方閃電很像的。
全能神ととても似ているかなと思います。
也是说我们这个教会才是真教会。
同じようにして私たちのこの教会こそが誠の教会であるというのです。
我们的教主就好像再臨的基督。
私たちの教祖というのは再びやって来られた主イエスキリストのようだというのです。
他们破坏教会的方法和病毒一模一样。
彼らが教会を壊していくやり方というのはウイルスと同じです。
他们把他们的 信徒 派到别的教会当中。
彼らは自分たちの信徒を他の教会に使わすのです。
在别人的教会当中争执。
他の教会で増えていくのです。
等到有一天把这个教会整个夺走。
いつの日かその使わされた教会でその教会ごと取って奪っていくのです。
新天地、東方閃電用的做法一模一样，都好像病毒一样。
新天地も全能神も同じようにウイルスのようにそのようなやり方で広がっていくのです。
到处流传、传播错误、有害的信息。
ありとあらゆるところでこのような有害な情報が述べ伝えられていっている
のです。攻击教会，要带领教会走向死亡之路。
教会を攻撃し、教会を滅びの道へと連れていくのです。
这就是病毒，这就是异端。
これがウイルスであって異端なのです。
彼得在这里就是教导我们如何去对付异端，如何是对付病毒。
ペテロはここにおいて私たちにどのように異端に立ち向かうべきか、どのようにウイルスに立ち向かうべきかを教えているのです。
異端的信仰是从他们自己乖巧捏造的虚言而来的。
異端の教えというのは彼らがうまく作り出した作り話であって。
而我们的信仰是从主的话语，是从圣经而来的。
けれども私たちの信仰というのは主から来たものであって聖書から来るものなのです。
我们回到今天的经文。
本日の聖書箇所に戻りましょう。
第十六节。
十六節。
我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。
私たちはあなた方に私たちの主イエスキリストの力と再臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。
我们读圣经读到这里，要注意主的话语当中的变化。
私たちがここまで読んだときに、どうぞ皆さん主の御言葉が変わっているということに気をつけてください、気づいてください。
彼得在这之前都是我我我我。
ペテロはここまではいつも私私私というふうに言っていたのです。
到这里突然变成我们了。
けれどもここにおいて彼は私たちというふうに言うのです。
我和我们一样吗？
私と私たちは同じですか？
不一样的。
違うんです。
我是一个人的见证，我们是一群人的见证。
私っていうのはその人個人の証であって、私たちっていうのはその人たちの証なのです。
彼得在这里是做主耶稣基督登山变相的见证。
彼はペテロはここにおいて主の変容の証をしているのです。
登山变相的时候，有三个门徒跟主耶稣基督一起登上了圣山。
主の変容のここの箇所においては、主と共に高き山に登られた弟子は三人いました。
彼得、雅各、约翰。
ペテロ、ヤコブ、ヨハネの三人です。
为什么三个人？
なぜ三人ですか？
主为什么不让彼得一个人上山？
神様はなぜペテロ一人だけを呼ばなかったのですか？
我们熟读圣经的弟兄姐妹应该知道。
聖書に慣れ親しんでいる兄弟姉妹はわかると思います。
以色列人做见证，一个人可不可以？
イスラエル人が証をするとき、一人っていうのは可能ですか？
不可以。
それはダメなのです。
凭两三个人的口，甚至可以定下死罪了。
2,3 人の証があれば、それは死刑さえも施すことができるのです。
見証一定要两三个人一起做见证。
証っていうのは必ず 2,3 人いなければならないのです。
我们看这里不是彼得一个人的见证，是我们的见证。
私たちはここにおいてペテロが一人で証をしているのではなく、私たちというふうに証をしているのです。
是使徒们的见证。
それは使徒による使徒たちの証なのです。
是主耶稣基督亲自拣选的使徒们为主耶稣基督做荣耀的见证。
それは主イエスキリストが自ら選んだ使徒たちが主イエスキリストのために栄光ある証をされているのです。
而且不单单是他们这三个人。
しかもそこにはこの三人だけの証ではだけではないのです。
神自己也在那里说话。
神様ご自身もそこでお話しされているのです。
这是我的爱子，我所喜悦的。
これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。
我们看到这里有两三个人在见证。
私たちはここにおいて 2,3 人が証ししているのを見ることができます。
有父神自己在见证。
さらには父なる神様がご自身で証しされているのを見ることもできます。
为耶稣基督做见证。
それは主イエスキリストのための証なのです。
这是我们信仰的来源。
これが私たちの信仰の源なのです。
异端们喜欢的是乖巧捏造的虚言。
異端たちが好むのはうまく作り出された話なのです。
而我们接受的是使徒们被神带领、被圣灵光照所写下的见证、亲眼的见证。
けれども私たちが受けるのは弟子たちが自ら聖霊によってなされた御言葉、自らの目でもって見たこの尊い証なのです。
使徒们的见证。记载下来就是什么？
使徒たちの証が記載されているものはそれこそ 何になりますか？
就是我们手中圣经中的新约全书。
それが私たちの手元にあるこの新約聖書なのです。
这就是新约。
これが新約です。
这里是彼得、雅各、约翰和神一起为基督做见证。
ここにおいてはペテロ、ヤコブ、ヨハネ、さらには父なる神様が主イエスキリストのために証をしているのです。
这就是新约在为基督做见证。
これが新約聖書が主イエスキリストのために証しているということです。
这就是圣经。
これが聖書なのです。
我们信仰的基础不是那些乖巧捏造的虚言，而是使徒的见证，是圣经。
私たちの信仰の基礎っていうのはこううまく考えて作り出された話ではなく、使徒たちの証、聖書なのです。
包括新約也包括旧約。
その証というのは新約もそうですし、旧約も思っています。
因为第十九節。
なぜかというと十九節には、
彼得说：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，只等到天发亮。”晨星在你们心里出现的时候才是好的。
また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火となってそれに目を留めていると良いのです。
这先知更确的预言实际上就是指的旧约。
この預言者の証しっていうのは旧約を表しているのです。
使徒的见证通常是指新约。
使徒の証しっていうのはほとんどが新約です。
而先知的预言经常指的就是旧约。
けれども預言者の証しっていうのは大体旧約のことを指しています。
我们有使徒的见证，我们有先知的预言，我们有新约，我们有旧约。
私たちには使徒の証しがあって、預言者の証しがあって、新約があって、旧約があるのです。
这些就是圣经。
これが聖書なのです。
这些就是我们的信仰。
これが私たちの信仰なのです。
异端说主不会再来。
異端は主はもう来られないというのです。
而彼得在这里见证，我们看到登山变相的主耶稣基督，就是为他的再临做的预言。
けれども、ペテロはここにおいて、主の変容、この高き山における主の変容というのは、さらなる主の再臨のための支援だというふうに言うのです。
这是新约，这也是旧约的教导。
これは新約でありながらも旧約の教えでもあるのです。
而且这些先知的预言，这些使徒的教导，就像灯照在暗处一样。
この預言者たちの預言、また使徒たちの証っていうのは、灯火が暗きところを照らすかのようにしているのと。
我们说神是光。
私たちは神様は光だというふうに言います。
这里看到神的话语也是光。
ここにおいて私たちは神様の御言葉も同じようにして光だというふうに言えます。
这个光要照在暗处。
この光が暗きところを照らすのです。
大家说病毒怕什么？
皆さんウイルスは何を恐れますか？
我们现在病毒的流行的时候，各个国家都在盼夏天快来吧。
私たちこのウイルスが流行っている時代において、どのような国も早く暖かい日が、夏がやってくることを望んでいます。
所有呼吸道的病毒包括 SARS 包括流感到了夏天都会好转。
SARS でもどのようなウイルスでも夏になると大体良い方に転んでいくのです。
因为夏天天气热，更因为夏天的阳光强烈。
なぜかというと夏は日が暑いからです。さらに夏は太陽がとっても強いからです。
那个光线会杀灭病毒。
その光が、その光線がウイルスを殺していくのです。
主话语的光也会杀灭异端。
神様の御言葉による光も同じようにして異端を殺していくのです。
这就是神的大能，神的光的大能。
これこそが主の大能であって、主の光の大能なのです。
马拉基书四章二节。
マラキ書四章二節。
这是旧约的预言。
これは旧約の預言です。
但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现，其光线有医治之能，你们必出来跳跃如园里的肥犊。
しかし私の名を恐れるあなた方には、義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。
当受病毒的侵扰的时候，当受异端的侵扰的时候，我们会丧失信心。
私たちがウイルスまたは異端の影響を受けるときに、私たちは信仰を失います。
我们会怀疑主。
私たちは主を疑います。
怀疑主的话语。
私たちは主の御言葉を疑います。
但是记住，主的光线有医治之能。
けれども、どうぞ皆さん覚えてください。義の太陽には癒しの効果があるのです。
它可以杀灭病毒，它也可以驱赶异端。
それはウイルスを殺すことができ、また異端を滅ぼすこともできるのです。
我们必出来。
私たちは外に出ていく必要があるのです。
我们现在都躲起来了。
私たちは今かくまっています、隠れています。
但在主的光线之下，他的光线有医治之能。
けれども、主の光のうちにおいて、義の太陽というのは癒しの効果があるのです。
主的话语要像灯一样照在暗处。
主の御言葉は光、灯火のようにして暗きところを灯すのです。
那个光是杀毒的。
その光は 毒を殺すことができるのです。
是有医治之能。
癒しの効果があるのです。
我们现在虽然躲在各自的家中，有一天我们会出来。
私たちは現在それぞれの家にかくまっていますけれども、いつの日か私たちは外に出てくるのです。
像牛犊一样到处跳跃。
それは牛舎の子牛のように跳ね回るのです。
这就是主的光的大能，这就是主话语的大能。
これは神様の光の大能であって、神様の御言葉の大能なのです。
我们的信仰是建立在主的话语之上。
私たちの信仰というのは神様の御言葉の上に作り上げていく必要があります。
不是像异端一样随从那些乖巧捏造的虚言。
異端のようにしてうまく考え作り出された話の上に立ってはなりません。
異端还有一个特点。
異端にはもう一つ特徴があります。
他们自己有一套虚言，他们还喜欢曲解圣经。
彼らは自分たちの偽りで固められた聖典がありながらも、さらに聖書を私的解釈するのです。
包括东方闪电，包括这新天地，摩门教都是类似的。
それは全能神や新天地、またモルモン教も同じです。
他们会把圣经断章取义去曲解圣经。
彼らは聖書を切り取って自分の都合のいいように解釈するのです。
彼得在这里教导我们，我们要有圣经。
ペテロは私たちに、ここにおいて私たちには聖書が必要というふうに語ります。
但是我们读圣经的时候，一定不可以肆意解说。
けれども、ここにおいてさらにペテロは続けるのです。けれども聖書を読むときに私たちは私的解釈をしてはならないというのです。
读圣经要有主的光照，要有圣灵的光照。
聖書を読むときに神様の光が、また聖霊の導きがなければならないのです。
像刚才十九节。
先ほどの十九節にも。
他说：“我们有先知更确的预言，如同灯照在暗处。”十九节的前半部分。
また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。
但是我们要在这预言上留意。
そして私たちはこの確かな予言の御言葉の上に目を留めなければならないというのです。
只等到天发亮成形在我们心里的时候才是好的。
その明けの明星があなた方の心の中に昇るまで、暗いところを照らす灯火となるまで、そうする必要があります。
我们有圣经。
私たちには聖書があります。
这圣经像灯照在暗处一样。
この聖書というのは灯火が暗いところを照らすのと同じです。
但是我们读圣经的时候要留意，要认真，要小心。
けれども私たちが聖書を読むとき、私たちはそこに目を留める必要があって、気をつける必要があるのです。
要等待那颗晨星的带领。
その誠なる導き、聖霊の導きを待つ必要があるのです。
要等待圣灵的光照。
その聖霊が私たちを照らしてくださることを待つ必要があるのです。
不可以自己肆意解经。
自分勝手に私的解釈をしてはならないのです。
弟兄姐妹，有没有记得路加福音二十四章记载的故事？
兄弟姉妹の皆さんは、ルカによる福音書の24章に記されていることを覚えていますか？
当主复活的时候，有两个门徒从耶路撒冷走在以马忤斯的路上。
主が復活された時に、二人の人が歩いていたのですが、はい。
他们是主的门徒。
彼らは主の弟子であったのです。
他们都是熟读圣经的。
彼らは聖書を熟知していたのです。
那个时候的犹太人，旧约圣经很多人可以背下来。
あの時のユダヤ人というのは多くの人が聖書を丸暗記できたのです。
他们有没有圣经？
彼らには聖書はありましたか？
都在脑子里的。
彼らにとって聖書はもうすでに脳に刻まれていたのです。
但是他们懂不懂圣经？
けれども彼らは聖書を知っていましたか？
他们懂不懂圣经是在为耶稣基督做复活的见证。
彼らは聖書が神様のための復活の証をされているということを理解していましたか？
他们都会背圣经的。
彼らは聖書を暗記していたのにもかかわらず、
但是他们其实不理解圣经。
彼らは聖書をちっとも理解していなかったのです。
直到什么时候？
それはいつまで理解していなかった
のか。直到主耶稣基督跟他们同行，一路为他们讲解圣经，就是旧约圣经。
主イエスキリストがこの旅路を彼らと共に歩み、解釈されるまで彼らは理解していなかったのです。
由主耶稣基督亲自的带领、亲自的讲解，这两个门徒才真正懂得圣经。
主イエスご自身が彼らに近づいて話し合って。語って彼らはやっと聖書について理解したのです。
我们今天也一样。
今日私たちも同じだと思います。
圣经很多人都有，不信的人也读圣经。
多くの人が聖書を持っていて、また信じない者も聖書を読むことがあります。
很多异端也读圣经，甚至比我们还熟。
多くの異端が聖書を読み、さらにクリスチャンである私たちよりも慣れ親しんでいるのです。
但是要正确的理解圣经，一定要有主的同在。
けれども正しく聖書を理解するには必ず主の臨在がなければならないのです。
是圣灵在光照我们。
聖霊が私たちを照らす必要があるのです。
是主耶稣基督今天也在借着他的圣灵在教导我们。
それは主イエスキリストが今日においても聖霊を用いて聖霊様を通して私たちに教えてくださっているのです。
我们读圣经一定要有圣灵的光照、圣灵的带领。
私たちが聖書を読むとき、そこには必ず聖霊の照らしがあって、聖霊の導きがなければならないのです。
不可以肆意解经。
私的解釈をしてはなりません。
什么叫肆意解经？
私的解釈とは何ですか？
简单的说，就是你一个人自己读圣经自己解。
簡単に言ってしまえば、あなたが自分一人で聖書を読んで、自分一人で解き明かすということです。
不用你们教我。
誰かから教えを請うことはありません。
我自己看圣经，我怎么理解怎么来。
自分で読んでどのように理解したらそのように捉えるということです。
这就是私意解经。
これが私的解釈です。
异端就是这么来的。
異端はこのようにして生まれたのです。
我们读圣经的时候，一定要有圣灵的光照，有基督的同在。
私たちが聖書を読むとき、そこには必ず聖霊の照らしがあって神様の臨在が必要なのです。
又请弟兄姐妹记住。我们读经要集体的读经，是在教会，是在团契，跟弟兄姐妹一起读经。
兄弟姉妹の皆さん、どうぞ覚えてください。私たちが聖書を読むときは、教会において、また兄弟姉妹と共になって読む必要があるのです。
请记住，圣经是写给教会的。
どうぞ皆さん、覚えていてください。聖書っていうのは教会に宛てられて書かれた手紙です。
罗马书是写给罗马的教会的。
ローマ書はローマの教会に宛てて書かれたものです。
哥林多前書、哥林多後書都是写给教会的。
第一、第二コリントも同じようにして教会に宛てて書かれました。
有人问那腓利门书呢？那提摩太前后书呢？
他にはではテモテはどうでしょうか？ピリピはどうでしょうか？という人がいるかもしれません。
我们看看那内容，那也是写给教会的。
どうぞでは中身を見てみてください。同じようにして教会に宛てた手紙なのです。
使徒写下这书信是要在教会公开诵读的。
使徒が書いた手紙っていうのはその教会において拝読されるのです。
是教会一起接受使徒赐下的教导。
それは教会が共になって一堂に集まって。で使徒から与えられた教えを受けるのです。
我们读经是要在跟弟兄姐妹的团契中读经的。
私たちが聖書を読むときは兄弟姉妹とグループで集まって一緒に読む必要があります。
什么理解也不可以自己一拍脑袋啊，我这么理解。
どのような聖書箇所も自分で読んで、あ、こういうものなんだというふうに自分で解釈してはならないのです。
你要在教会的环境中，要跟你的弟兄姐妹有圣徒相通，一起去领受圣经。
あなたは教会の中において兄弟姉妹と一緒に聖霊様の導きのもとで聖書を理解し、読み理解する必要があります。
不可以一个人独自解经。
一人で読み私的解釈をしてはならないのです。
宗教改革之后，我们都要宣布，我们是信仰是唯独圣经。
私たちは宗教改革の後に私たちの信仰のもとっていうのは聖書にただ聖書のみから来るというふうに宣言するようになりました。
大家要记住，是唯独圣经，不是只读圣经。
私たちは皆さん覚えていてください。それはただ聖書のみであるということであって、聖書。
不是只读圣经。
聖書しかダメということであって、聖書。 ただ聖書のみというわけではありません。
我们除了读圣经之外，你要有神学的教导。
私たちが聖書を読む以外にあなたには神学的知識が必要なのです。
什么叫神学的教导？
神学の知識教えとは何でしょうか？
你要跟你那些活着的或者已经死去的弟兄沟通你的想法。
あなたは生きているあなたの兄弟姉妹もしくは死んでしまっている兄弟姉妹と共に心を通わせシェアする必要があるのです。
同样这一段经文，我在历史上的弟兄姐妹们是怎样理解的？
同じ聖書箇所でも歴代の兄弟姉妹はどのように理解していたか。
他们不可能绝对正确。
彼らは 100% 正しいとは限りません。
他们是你的弟兄姐妹，他们同样有圣灵的光照。
けれども彼らはあなたの兄弟姉妹であって、彼らにも同じようにして聖霊の照らしっていうのがあったのです。
圣灵不会只光照你自己。
聖霊様っていうのはあなただけを照らすわけじゃないんです。
这是为了教会的好处，为了弟兄姐妹的好处，是重要的教导，它会光照很多人。
教会の益のためであって、兄弟姉妹の益のためであるなら、聖霊様というのはみんなを照らすのです。
我们要唯读圣经，但不能只读圣经。
私たちは聖書から学ぶ必要があるけれども、聖書だけではないのです。
我们要和我们的弟兄姐妹一起在团契中去领受圣经。
私たちは兄弟姉妹と一緒になってグループの中において共に聖書を読み理解する必要があります。
大家还记得马丁路德吧？
皆さんマルチンルターをご存知でしょうか？
马丁路德被德国的皇帝被那些贵族叫来要质疑他的信仰。
マルチンルターというのはドイツの王様また貴族たちに呼ばれて彼の信仰について問われたのです。
他说给我一天的时间。
彼は一日時間をくださいというふうに答えました。
这一天他在想什么？
この一日において彼は何を考えていたでしょうか？
他是在向神求问。
彼はこの一日間神様に問い続けたのです。
神啊，难道只有我一个人聪明吗？
神様、私だけが賢いのでしょうか？
这因信称义的教导，难道只有我一个人知道吗？
信仰によって義と認められる教えというのは私しか理解していないのでしょうか？
这一天晚上，他知道自己不孤独。
この夜、彼は祈りを通して自分が孤独ではないということを知りました。
因为类似的教导在教会的历史上从来没有中断过。
なぜかというと。彼のそのような教え、彼と同じような教えというのは教会の歴史において一度も途絶えたことはなかったのです。
神不会只光照马丁路德一个人。
神様は決してマルチン・ルター一人だけを聖霊様で照らすわけではありません。
这就是圣灵的工作。
これが聖霊様の働きなのです。
他不会只光照你自己。
聖霊様はあなただけを照らすわけではありません。
尤其是涉及弟兄姐妹、涉及教会的教导。
特に、聖霊様は教会または教会の兄弟姉妹の一人一人を照らしていくのです。
他不会只光照你自己。
決してあなただけを照らすわけではありません。
你不能说圣灵啊，圣灵光照我了，我要娶你。
皆さんどうぞこのように言ったりしないでください。聖霊様の導きがあったから私はあなたは私と結婚する必要があるだなんて言わないでください。
如果对方真是你的新娘，对方会有同样的感动。
もし相手が本当にあなたのパートナーであるのなら、相手にも同じような感動が与えられるでしょう。
圣经的教导也一样。
教会聖書の教えも同じです。
如果是关乎众人的教导，肯定不会只光照你自己。
もし信徒皆に対する教えなら、それは決してあなただけを聖霊様が照らすわけではありません。
教会2000年来只有你一个人这么理解圣经的。
教会の2000年の歴史の中においてあなただけが聖書を理解しているということはないのです。
这多半是个异端的教导。
もしそうなら、これは異端の教えであると思います。
我们要有圣灵的光照，我们要有跟弟兄姐妹的团契。
私たちには聖霊様の照らしが必要であって、また兄弟姉妹との交わりも必要なのです。
我们要读圣经。
私たちは聖書を読む必要があります。
我们也要有各种各样的神学的培训和教导。
また私たちにはありとあらゆる神学の教えが必要なのです。
让我们知道是不是只有我一个人聪明。
私たちが本当に自分だけが理解していて賢いのかを知る必要があると思います。
也警戒我让我不要肆意解经。
どうぞ私たちが自らを警戒して、私的解釈をしないようにしてください。
我们信仰的基石是圣经，这才是我们对圣经正确的态度。
私たちの基礎が、信仰の基礎が聖書であるということ、その上に立つことこそが正しい態度なのです。
大家要记住。
皆さんどうぞ覚えていてください。
当保罗写罗马书的时候，
パウロがローマ書を書いたときに、
圣灵会光照，圣灵会启示保罗。
聖霊様はパウロを照らし導いてくださるのです。
聖灵也要保护保罗派出去的信使可以安全的把罗马书带到罗马。
また聖霊様はパウロが書かれた手紙が持ち出され安全にローマの人たちに届くように守られるのです。
聖灵也要光照罗马的教会接受罗马书。
また聖霊様は同じようにしてローマの人々、ローマの教会の人々を照らしてその教えを受けることができるようにするのです。
聖灵也要保守罗马的教会和以后历代的教会可以保存罗马书。
そしてローマ教会またはその後に続いていく教会が同じようにしてその教えを保つことができるようにされるのです。
今天我们读罗马书的时候，同样的圣灵也在光照我们。
今日まで私たちが今日においてローマを読むときに同じようにして、聖霊様が私たちを照らしてくださるのです。
整个这个过程神都在保守，圣灵都在保守。
この過程において神様、聖霊様は絶えず守り導いてくださるのです。
缺一不可。
一つも欠けてはならないのです。
不可以自己一个人去理解圣经。
あなた一人で聖書を理解してはならないのです。
你要在教会的环境下，你要和弟兄姐妹的团契下去读圣经。
あなたは教会の環境のもとにおいて兄弟姉妹と一緒に聖書を理解していく必要があります。
你对圣经的解释和理解要和你的弟兄们商量。
あなたの聖書に対する理解というのは兄弟姉妹と分かち合って話し合っていく必要があるのです。
包括我们这些活着的弟兄姐妹。
このそれはこの今を生きる兄弟姉妹たちを含みます。
也包括那些已经死去的圣徒们。
さらにはもう亡くなられた信仰の先輩たちも含んでいきます。
读他们的书就是在与他们商量。
彼らの本を読むというのは彼らと話し合うということなのです。
我们的信仰唯独圣经，但你不能只读圣经。
私たちは聖書からただ聖書から教えを受けますけれども、聖書のみから教えを受けるわけではありません。
其实只读圣经也是一种异端。
実を言うと、聖書しか読まない、聖書だけを読むというのも異端なのです。
是一种极大的属灵的骄傲。
それは大いなる聖霊様のを受けるというその傲慢から出てくるものだと思います。
只有我一个人聪明，读得懂圣经。
その人の心の中には私だけが賢くて聖書を読んで理解することができるという思いがあるでしょう。
不需要跟人商量。
他の人と話や分かち合う必要なんてないという気持ちがあるでしょう。
所以不可以肆意解经。
なので私的解釈をしてはならないのです。
第二十节说。
20節にはこのように書かれています。
第一要紧的，经上所有的预言没有可随私意解说的，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动说出神的话来。
20節、それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。
イエス基督昨日今日永遠不变。
主イエスキリストは昨日も今日も永遠に変わらないのです。
那岂是保罗的灵。
そのパウロに掲示された聖霊様というのは、
那感动教会的灵、
教会を動かした聖霊様というのは、
和今天光照你的灵、
今日あなたを照らしている聖霊様は、
和历史上光照马丁路德、光照加尔文的灵、
歴代的に信仰の先輩方を照らされた聖霊様は、
和光照教会的牧师、传道、教会的长老、执事、弟兄姐妹的灵。
教会の牧師、伝道師、長老、執事、また兄弟姉妹を照らしている聖霊様は、
是同一位灵。
同じ聖霊様なのです。
不可以肆意解说圣经。
私的解釈をしてはならない。
要跟異端划清界限。
どうぞ皆さん、異端との境界線をはっきり保ってください。
所以異端的特点就是他们要随从那些乖巧捏造的虚言。
なので異端の特徴というのはうまく考え作り出された話に基づくのです。
和失意解说圣经断章取义。
さらには聖書を都合のいいように切り取り私的解釈をするのです。
而我们对付异端最好的办法。
そして私たちが異端に立ち向かう最も良い方法というのは、
是抓住主的话语。
それは主の御言葉をしっかり掴んでいくということです。
抓住使徒的见证，抓住先知的预言。
使徒の証をしっかり掴んで、また預言者たちの預言をしっかり掴んでいくことが必要なのです。
让主的话语像光、像灯一样照在暗处。
主の御言葉が灯火が暗いところを照らすかのように私たちを照らしてください。
在圣灵的光照下读经。
聖霊の照らしの下で聖書を読みましょう。
在与弟兄姐妹的团契中读经。
兄弟姉妹とのグループの中において聖書を読みましょう。
如此我们就没有惧怕。
そうすれば私たちには恐れなどないのです。
因为神是光，神的话语也是光。
なぜかというと、神様こそ光であって、神様の御言葉が光なのです。
这光会照在暗处。
この光が暗きところを照らすのです。
因为公义的日头必然出现。
それは義の太陽が必ず昇るということです。
它的光线有医治的大能。
その翼には癒しがあり。
无论我们今天何等的处境。
私たちが今日どのような逆境にあっても、
这是我们的信仰。
これこそが私たちの信仰なのです。
当主的光普照的时候。
主の光が照らされるとき、
他要杀灭一切的病毒、一切的异端。
その光がありとあらゆるウイルスを異端を滅ぼしていきます。
那个时候我们必出来。
その時に私たちは外に出ていきます。
我们要跳跃如圈里的飞毒。
私たちは牛舎の子牛のように跳ね回るのです。
这就是主的应许。
これこそが主の約束なのです。
我们一起祷告。
共に祈りましょう。
亲爱的阿爸天父。
愛するアバ父なる神様。
我们愿意谦卑的来到你面前。
私たちは謙遜を持ってあなたの御前に来ました。
知道靠我们自己，我们没有盼望。
私たちによる望みなどないのです。
我们活在黑暗之中。
私たちは暗きところに生きています。
主啊，我们仰望你的大能。
主よ、私たちはあなたの御力を仰ぎます。
因为你是光，你的话语是光。
あなたが光であって、あなたの御言葉もまた光であるからです。
灯要照在暗处。
この暗いところを照らすことを私たちは待っています。
你也要如太阳一样普照大地。
またあなたは太陽のようにこの地を照らすでしょう。
你的光线有医治的大能。
その翼には癒しがあるのです。
我们盼望着。
私たちは待ち望みます。
我们知道。
私たちは知っています。
我们有一天会出来。
いつの日か私たちは外に出ていきます。
跳跃如飞毒一样。
牛舎の子牛のように跳ね回るのです。
这就是我们的祈求和祷告。
これが私たちの願いと求めです。
愿你在天上垂听。
どうぞあなたが御国において聞いておられることを願います。
奉主耶稣基督的圣名。
この祈りは主イエスキリストの御名によって祈ります。
アメン。